ヘブライ人への手紙2章14節から。ところで子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは死を司るもの、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためでした。確かにイエスは天使たちを助けず、アブラハムの子孫を助けられるのです。そこでイエスは神の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったのです。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。この主の日の礼拝の説教題、試練から助けてくださるは、ヘブライ人への手紙2章18節から示されました。新共同訳新約聖書の403ページになります。2章18節にはこう記されています。事実ご自身試練を受けて苦しまれたからこそ、試練を受けている人たちを助けることがおできになるのです。イエス様は試練を受けている人たちを助けることがおできになるお方です。ご自身が十字架の上で苦しまれたがゆえに、人間の苦しみを知っておられ、苦しむ者を助けてくださるお方なのです。しかしこの主の日に与えられました聖書の箇所を改めて読んでみますと、それだけではないことがわかります。与えられました聖書の箇所の冒頭14節の前半にはこう記されています。子らは血と肉を備えているので、イエスもまた同様にこれらのものを備えられました。それは17節の後半にありますように、民の罪を償うためにすべての点で兄弟たちと同じようにならねばならなかったからです。血と肉は人間の肉体を指し、それを備えるのですから、血と肉を備えるはイエス様が肉体を持つ人間としてお生まれになった、受肉、受ける肉と書きますが、受肉されたことを指し示します。イエス様が人間としてお生まれになったのは、民の罪を償うために私たちと同じにならなければならなかったからです。イエス様は誠の人としてお生まれになり、罪を償うために苦しまれたのです。また16節にはイエス様はアブラハムの子孫を助けられると記されていて、イスラエルの民を助けられるとは記されていません。それはアブラハムの子孫がイスラエルの民ばかりではなく、アブラハムの信仰を受け継ぐ人たちすべてを指しているからでしょう。主なる神様はアブラハムの信仰を受け継ぎ、アブラハムの子孫とされたすべての人を罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと 救い出してくださるのです。マタイによる福音書25章4節40節でイエス様は例え話を用いてこう言われました。はっきり言っておく、私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは私にしてくれたことなのである。イエス様は最も小さい者の一人を私の兄弟と呼ばれ、ご自分と一つであることを明らかにしてくださいました。同じようにイエス様は私たちをも兄弟と呼んで、すべての点でご自分と同じとなってくださり、試練を受けて苦しんでくださいました。イエス様が苦しまなければならなかったのは、私たちを限りなく愛してくださる父なる神様と子なる神様であられるご自身の愛のためです。何としてでも私たちを死と滅びから救い出そうとされる愛によるご決意のためです。そのご決意は17節にはっきりと記されています。イエス様は神様の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって民の罪を償うために、すべての点で兄弟たちと同じようにならなければならなかったのですと。大祭司はエルサレムの神殿で罪を償うための犠牲を捧げていました。人間の罪の許しのために子羊などの動物を犠牲として捧げていたのです。イエス様は父なる神様の御前において憐れみ深い忠実な大祭司となって、民の罪を償うためにご自分を犠牲として捧げてくださいました。イエス様は十字架の上で苦しまれるだけではなく、救い主キリスト神様の一人も子なる神様として十字架の上で死ななければならなかったのです。14節の後半から15節には、イエス様が十字架の上で死ななければならなかった理由が記されています。それは死を司る者、つまり悪魔をご自分の死によって滅ぼし、死の恐怖のために一生涯奴隷の状態にあった者たちを解放なさるためです。悪魔は人間を神様から引き離そうとするさまざまな力を指します。悪魔は人間を罪に陥らせ、死によって全てがなくなってしまう滅びをもたらすのです。悪魔が死を司るものと言われるのは、死の先に滅びをもたらすからです。イエス様はご自分の死によって悪魔を滅ぼされました。滅ぼすと訳されている言葉の元の意味は、力を剥ぎ取るで、イエス様はご自分の死によって人間に滅びをもたらす悪魔の力を剥ぎ取られたのです。そして死の恐怖に捕らえられた奴隷の状態から私たちを解放してくださったのです。 誰にも死への不安や恐れはあるでしょう。人間は自分の力だけで死の不安や恐れから自由になることはできません。死から遠い間は不安や恐れをはぐらかしてしまうこともできるでしょう。しかし本当に死が近く迫ってきたらはぐらかすことなどはできません。イエス様は人間を罪に陥らせ、死によって全てがなくなる滅びをもたらす悪魔をご自分の死によって滅ぼされました。誰もが直面しなければならない死の先に滅びという虚無の深淵に陥るのではなく、体のよみがえりと永遠の命という光り輝く栄光の御国に至る道を切り開いてくださいました。そのようにして私たちを死の恐怖による奴隷状態から解放してくださったのです。主イエスと共に死に臨むのならば、私たちは悪魔的な手に捕らえられるのではなく、キリストの御手に捕らえられ、神様の御国へと迎え入れられます。そこには父なる神様の右に大祭司キリストがおられます。そこに主イエス・キリストが大祭司、贖い主としておられるからこそ、私たちは死の恐怖から解放され、永遠に続く平安と感謝のうちに主の身元へと召されるのです。クリスチャンは地上の生涯を終えることを神様の身元に召されると言います。滅びという虚無の深淵に陥る死を終わらせてくださったのは主イエス・キリストです。確かに不安はあるでしょう。死の恐怖の奴隷となるのではなく、父子聖霊なる神様の限りのない愛に信頼して身元へと行くことができるのです。そしてこの地上の歩みにおいても私たちは神様のものとされ、喜びと感謝のうち神様の御国へと進みゆくことができるのです。使徒信条では主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれと告白した後、すぐにポンテオピラトのもとに苦しみを受けと告白します。クリスマスから十字架へと一気に飛んでいるのです。その間にイエス様は教えや例え話を語られたり、奇跡を起こされたりしました。しかし使徒信条ではそれが省略されているのはどうしてでしょうか。それはすべてのことが十字架へとつながっているからです。イエス様がなさったこと、すべてのことが十字架に尽きると使徒信条は言い表しているのです。使徒信条は省略できることを全部省略した大変簡潔な信仰告白であるにもかかわらず、イエス様の母マリアと並んでポンテオピラトの名を言い表しています。その意味は一つには イエス様のご受難が、ピラトが総督として在職していた紀元26年から36年の間に起こった歴史上の出来事であったことを明らかにするためです。神様の救いの御業が世界の歴史の中で確かに起こったことを明らかにするためです。もう一つは、ローマ人の貴族であったポンテオ・ピラトがユダヤを支配する総督として死刑の判決を下し、イエス様が犯罪人として処刑されたことを明らかにするためです。イエス様はイザヤ書53章12節にありますように、まことに罪人の一人に数えられたのです。ここにイエス様を拒み、この世界から排除しようとする私たちの罪があらわにされます。この時、この地上で全くの無罪であられるイエス様の命を救うことができるのは、この時この地域の最高権力者であったポンテオ・ピラトただ一人です。しかしピラトはそれをせず、無実と分かっている人に死刑の判決を下しました。ピラトは総督として守るべき正義よりは総督である自分の都合を優先させたのでしょう。この事実に私たち人間の罪ははっきりと現れるのです。イエス様はこの時、ピラトがご自分に下した死刑の判決にはっきりと現れた私たち人間の罪すべてをその身に引き受けて十字架にかかってくださいました。ご自分から罪を償うための犠牲となってください。人間の罪の生み出す死と滅びから、体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださったのです。主イエス・キリストが苦しまなければならなかったのは、私たちが受ける試練や苦しみのすべてをその身に引き受けて私たちを助けるためでした。またすべての点で私たちと同じようにならなければならなかったのは、私たちをご自分の兄弟としてください、私たちの罪をあがなってくださるためでした。そして私たちの罪のあがない主、憐れみ深い忠実な大祭司として、私たちの罪を償い、死の恐怖にとらわれる奴隷状態から解放してくださるためでした。主イエス・キリストがまことの神にしてまことの人としてこの世界にやってこられ、十字架につけられたことで私たちの死も生もその意味が変えられたのです。滅びという虚無の深淵から解放され、確かな平安と望みのうちに死を迎え、そして生きるものとされたのです。どんな試練や苦しみ、死の不安の中にあっても、主のご栄光に満たされた御国の到来を待ち望むものとされたのです。そのようなものとして私たちが生かされているのなら、試練や苦しみ、 死の不安の中にある人たちを助けることができるのではないでしょうか。試練や苦しみ、死の不安にある人たちも、あなたのためにキリストは苦しまれ、あなたのためにキリストは死なれたと伝えることができるのではないでしょうか。あなたの人生はキリストによって変えられた。あなたの死もまたキリストによって変えられたと伝えることができるのではないでしょうか。お祈りいたします。父、高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主イエスは私たち人間の罪のすべてをその身に受けて十字架にかかってくださいました。ご自分から罪を償うための犠牲となってくださり、人間の罪の生み出す死と滅びから私たち人間を体のよみがえりと永遠の命へと救い出してくださいました。主イエスが十字架につけられたことで私たちの死も生もその意味が変えられました。どうぞ私たちを滅びという虚無の深淵から解放してください。確かな平安と望みのうちに死を迎え、そして生きるものとしてください。どんな試練や苦しみ、死の不安の中にあっても、主のご栄光に満たされた御国の到来を待ち望むものとしてください。そのようなものとして私たちが平安と望みのうちに生かされているのならば、試練や苦しみ、死の不安にある人たちを助けることができます。どうぞ試練や苦しみ、死の不安にある人たち、あなたのためにキリストは苦しまれ、あなたのためにキリストは死なれたと伝えることができるものとしてください。どうぞ私たち、あなたの人生はキリストによって変えられた、あなたの死もまたキリストによって変えられたと伝えることができるものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。